さて、そろそろ待ち合わせ時間だな。瀬能さん来ると思うんだけど、あの椎茸のこと知ってるかな。握り拳ぐらいある大きさだったんだよな。歯触りはあの高級な食べ物そっくりだったし、絶対いつか食べてほしいんだよなあれ。あ、瀬能さん。
あ、ごめんごめん、富田さん、ごめん、お待たせしました。
こんにちは。
もう汗だく
暑いですね。夏ですね。
暑いですね
今月から始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
未来株式会社の瀬能明です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところで瀬能さん、
はい、
握り拳ぐらいの椎茸って見たことあります？
何ですかそれは
すごいサイズ感。この前食べたんですよ、
はい、
あの浅北区にある西坂農園の椎茸なんですけど、
はいはいはい、
あのそもそも私いちご狩り目的で行ったんです、
うん、
で子供が大型遊具で遊べたり、うん、すぐそばに飲食スペースがあったりするんですが、はい、そこで食べた握り拳サイズの椎茸の素揚げ、これがもうすごい
素揚げ、
はい、で食べた歯触りはまさにアワビ、
へ
もうコリッグキっていうか、それでいて柔らかさもあって、はい、でも一瞬で押し寄せる旨味、もうずるいの一言。
ほう、握り拳のまま素揚げしてるんですか？
そう、まんま素揚げなんですよ。で代表の西坂和正さんという方なんですけど、広島出身で大阪から U ターンで戻って、うん、耕作放棄地を利用して農業を始めたそうなんですけど、すごいのが農業は休みがないっていう概念を覆す若手スタッフならではの視点で、うん、最先端技術とかコンピューター管理システムを導入されている、従来の農業のあり方にとらわれない、まさに新時代の農園を目指しているらしい。
すごいです ね、
ね、まあ、昔ながらの方法っていうのも大切だとは思うんですけどね、
はいはいはい、
でも農業って人手不足だったりとか、うん、後継者不足っていう問題もあると思うんですけど、うん、まあ、そういうのを工夫を凝らして解決していくのも大事だなって思った椎茸です、う
ん
う
ん
う
ん、すごい
あの県内だったらスーパー夢タウン夢マートとか、うん、エブリィ JA が経営している産直市で買えるらしいんで、
うんうんうん、
試してみてください。
わかりました、覚えておきます、
はい、さあということで、あの初回の放送を終えて、で前回先週が長尾さんの MNMC の週だったんですけれども、はい、いかがですか？
いやなんか、うん、新しい世界に飛び込んじゃったなみたいな感じで
、
はい、日々勉強ですけど、でも楽しませてもらってます。
あ、ね、あの初回の時にまた一つ大人になったっていうふうにおっしゃってましたもんね、
はいはい、
さあ今日はいよいよメイン MC ですから、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社 LU トワイオ長尾さんと未来株式会社の瀬能さんが2週ずつ交代で MC をします。今日は瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では1曲お届けした後、今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思うんですけれども、瀬能さんが選曲した曲お願いします。
はい、はい、皆さん今日はどんな一日でしたでしょうか、
うん、
ちょっと気分をリセットした夕方に聴いていただきたいなと思います。嵐のワイルドアットハート。
長尾純平、瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。リスナーの皆さんが住んでいる街の情報、お悩みなど、あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
瀬能明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは愛媛県西条市で地域の市民活動を応援する寄付分配プラットフォーム全メッセンジャーを開発運営されています株式会社ゼンテックの鈴木直之さんです。
はい、鈴木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、あの僕が、鈴木さんをゲストにお迎えしたのは、
はい、
あの鈴木さんがやられてる全メッセンジャー、
うん、
これはですねなかなかにあの理解が難しいんだけれども、
はい、
これからの世の中絶対に必要になるもので、
ええ、
それをあの自分の人生をかけて取り組んでいらっしゃるのが鈴木さんで、ぜひこのお話は皆さんに聞いてもらいたいなと思って、今日ゲストとしてあのお呼びした、そんな感じです。
ありがとうございます、
はい、
すごい、なんかもうすでに情熱を感じる、
はい、
全テック全メッセンジャー
うん、はい、そうですね、まあ、スマホのアプリを使って、はい、その地域で活動されている市民団体の方々、ボランティアでこう NPO とか市民団体とかで活動されている方々の、まあ、活動を見えるようにしていって、でアプリを使ってその町の人たちが、まあ、気軽にこう支援できるっていうような仕組みを作っていて、活動されている団体さんがあの活動内容をそのアプリを使ってこうアップしていって、でそれに、まあ、みんながこう見ていいねを押すことができるんですけど、まあ、こうインスタみたいな、インスタとかフェイスブックみたいな形でいいねを押せるんですけど、そのいいねを押すときにそのスポンサーって呼ばれるその町のためにお金を出していただいている方々の、はい、まあ、お金が登録されていて、でそれのどれを送るかみたいなのを町の人がこう選べるみたいになってて、でそのスポンサーさんが出してくれたお金の100円とか200円をそのいいねするときにその団体さんに送れるみたいな形になってるんですね。
あ、なるほど。だからあの私たちは直接お金を払うわけではなくて、そのスポンサーさんが、うん、団体なりこう必要としているところにお金が流れていくっていう仕組み。
そうですね、はい、
すごいですね、理解できてますね。
いや、すごい。だからその3社が揃ってないと成り立たないっていうことですよね。はい、すごい。
この善意の見える化ってすごくないですか。僕がですね、この善メッセンジャーすごいなと思ったのは、うん、僕いつも5次元の見える化をしたいと思ってるんですよ。
5次元の見える化、もうすでに見えているのではみたいな。
2次元は平面でしょ、はい、で3次元は今この世の中でしょ、
はい、
で4次元っていうのはこう過去未来、うん、時間の流れです、
はい、
で5次元っていうのはそこにあることは間違いないんだけど、うん、あのなぜか見えないもの、例えば富田さんが誰かを好き、うん、
はい、
あのこの食べ物好き、この地方の、はい、この風景好き、
はい、
ここにいると心地がいいって、それは必ずあるものだけど、それをじゃあ見える化しなさいって見えないじゃないですか。
あ、心の中とか頭の中みたいなイメージ、ね、
そうそうそうそう、これが見える化できれば地方創生ってもっと進むと僕は思ってるんですよ。あの それを求めて来る人って来やすいと思うんですよね、
うんうん、もう表面的な話じゃないってことですか。
そうそうそう、この5次元の見える化ってどうやったらできるのかなみたいなことを考えるときに鈴木さんに出会って、うん、で鈴木さんがやってるのはまさに5次元の見える化だったんですよ。
はいはいはいはい
まあ、初めて聞きましたけど
そう、
あの、いやでもまあその本当に思いというかその気持ちみたいなところを応援したいとかっていうのはまあね、あのいいねとかでこう表せるんですけど、うん、あのあえてそこに本当にお金も絡ませて、ただ単に寄付の分配プラットフォームですって言って、そのクラウドファンディングみたいにこう集まったお金を分配するのにみんながこう勝手に分配しますみたいな話なんですけど、実はそのお金を分配するっていうことでなんか違うものがこう見えてくるみたいな、
うん、
でそれがこうどんどん積み重なっていくことでなんかその地域性が見えてきたりとか、うん、そういうこう地域の活動みたいなのがどんどん見えてきてみたいなところで、まあ、地方創生みたいなのにつながっていくんじゃないかなっていう、そこにみんながちょっとずつ関われるっていうところが一番大きいかなと思っていて、
うんうん、そうですよね、うん、だって住んでても私たちこの企業って何の仕事してるのかなとか、うん、そういったことを知るきっかけにもなるし、はたまた頑張っている団体とかが、うんうん、あ、こういう活動してるんだっていうのも知ることができるってことですよね。
そうなんですよね。で本当にそうやってこう地域の課題、まあ、例えば子ども食堂だったりとか不登校をこう支援するとか、まあ、いろんなことを やられてる方がいるんですけど、まあ、そういう方々が本当にこう頑張ってやってるんだみたいなのが知れてですね、
はい、
で、まあ、その方々の話を聞いていく中でやっぱりこう活動資金というか活動するために必要なお金みたいな、うん、どうしていこうかみたいな、すごくこう困ってますっていう人たちがいっぱいいたので、これはいかんと思って、
うん、
そういう人たちを、まあ、支援できるようなプラットフォームを作ろうっていうところから、まあ、スタートしたんですけど、ただやっぱりその活動してること自体をみんなが知らないので応援しようがないっていう現状に気づいてですね、
はいはい、
そこからこの今のこう全メッセンジャーっていう形になって、まず活動を知ってもらうみたいな、活動を見て こんなことしてますよみたいな見て、その活動に対して応援するっていう形にすることで、はい、みんなが応援しやすくなるっていう、う
ん、は
い、
なんかそういうその鈴木さんの思考に至るのは鈴木さんのなんか生い立ちに関係するんですか。
そうですね、もともと 僕が小学校中学校の時に南米のペルーというところにちょっと父親の仕事の関係で、まあ、家族で、まあ、向こうに引っ越してっていう形でやってたんですけど、まあはい、で、まあ、日本に帰ってきたらめちゃくちゃ日本豊かやし、ね、水も止まらないし電気も止まらないし道も綺麗だしストリートチルドレンももちろんいないしみたいなところがあってすごい豊かだなと思ったんですけど、はい、でも、まあ、ずっと日本で暮らす中でもやっぱりそのなんかこう日本の社会の矛盾みたいなのがこう見えてきて、でもどう考えてもこのままじゃダメージじゃないかと、うん、誰かがまあ何とかしてくれるんじゃないみたいなぐらいの感じだったのを、まあ、僕自身もそのうちの一人だったんですけど、でもその中でそういう地域課題みたいなところで取り組んでる人たちみたいなが、うん、諦めてない人たちがいるんだと思って、
はいはい、
自分たちができることでなんとかこう変えていこうみたいなやってる人たちがいるっていうのにまあ気づいて、
はい、
で、まあ、だからそれをなんていうんですか、僕がなんかこう立ち上げて何かやるっていうよりもそうやってこうすでにやってる人たちを支援することでなんかちょっと世の中変えていけるんじゃないかなみたいなところにまあつながっていったっていうのはありますね。
前半はこのような感じで、はい、まだ後半も続くんですけれども、はい、ここで1曲お届けしたいと思います。このゲストの方にいつも1曲選んでいただくんですが、鈴木さん、
はい、
はい、何でしょうか。
はい、まあ、TM ネットワークさん昔のあれなんですけど、それが最近ちょっとまた新しい曲になったっていう、そのビヨンドザタイムっていう、はい、2025年バージョンをリクエストさせていただきました。
ガンダムがお好きなんですか。
そうですね、これが今、まあ、終わっちゃったんですけど、 この間やってたその G クワックスっていう、まあ、ガンダムの一番新しいシリーズがあって、
はい、
でそれを、まあ、たまたま見始めた時にめちゃくちゃ面白いなと思って見て、最終回に近いところで、
ええ、
この曲がかかって、ここでその曲かかるんかみたいな感じで、
ね、アムロとシャアの、ね、心情がもう映し出されているような曲ですからね。
そこに、まあ、こうはまってこうもうすごいいろんなことがこうフラッシュバックして、やっぱりこの曲いいなと思ってリクエストさせていただいたというところです。
わ、因縁の決着が言って想像しながら聴いていただきたいですね、
はい、
じゃあ、アーティスト名と曲名お願いします。
はい、TM ネットワークでビヨンドザタイム、メビウスの宇宙を超えて2025年バージョン。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
今日は株式会社ゼンテックの代表取締役の鈴木直之さんをお迎えしています。
引き続きお話を伺っていきましょう。
は
い、
富田さん、はい、突然なんですけれども、はいはい、僕からちょっとこう鈴木さんに関するクイズを一ついいですか。
はい、
鈴木さんが普段みんなにどう呼ばれているか、うん、あだ名をクイズ出します。
うーん、ペルーに住まれていたこともあることは皆さんご存知です。
はいはいはい、あ、知ってると思います。ペルー人っていうのは知ってるか、
ね、ペルーにお住まいだったことは、純粋に日本人ですか、ね、そうですよね、お住まいだったことは知ってる。じゃあペルーつながり、うん、アンデス山脈ってペルーですよね。
ペルーです ね。
アルパカいますね。
あ、アルパカいますね。
じゃあアルパカ、
あ、じゃあ
呼んでみてもらっていいですか。
あ、じゃあ、アルパカはいるパカ
いないパカ、なんで、
すごい関西ツッコミが今入りましたね。違う、
正解は、はい、ズッキー、はい、ズッキーさんです。だから僕ズッキーさん、ズッキーさん、
ズッキーさん、
はいはい、ズッキーで、はい
はい、
ズッキーで、
そうだから鈴木さんなんて普段呼ばないから、
はい、
ちょっと噛みそうになる。
あ、じゃあズッキーで、
ズッキーさん、
はい
はいはい、
じゃあアルパカで、失礼いや、でもね、ご出身大阪で現在愛媛で生活されて、はいはい、その愛媛にっていうのが何かきっかけがあったんですか。
そうですね、もう本当に愛媛県西条市は縁もゆかりもなかったんですけど、まあ、僕大阪にいるときに梅田っていうところでバーをやってましてですね、
はい、
まあ、12年半ほどやってたんですけど、まあ、そこで、まあ、お客さんがその愛媛県西条市で地域おこし協力隊の制度を使って、うん、企業型の移住プログラムみたいなのを新しく立ち上げるみたいなのがあって、うん、でそれの、その関係者の方がうちのお客さんにいて、
う
ん、で そういうのに興味ある人がいたら紹介してねみたいなこと言われて、まあ、そんなやつはおらんやろと思いながらそのホームページ見たら、はい、まあ西条市のその地域課題みたいなのをこうプロジェクトにして、はい、で10校ぐらいこうプロジェクトを作って、はい、でそれを担当して、でそれをテーマにこう起業してくれる人を全国から募集するみたいなプログラムだったんです。でその中にその地域課題を、まあ、IT を使ってこう解決するとか、まあ、そういう地域活性化とか街づくりみたいなプログラムがあったんで、
はい、まさか
めちゃくちゃ面白そうだなと思って、
まさかこれは
これは俺がやらないといけないんじゃないかな
と思って、ということだ
ったんだすごいですよね。
で僕が行きますって言って、はい、お前が行くんかいみたいになって、店どうすんのってなったら、うん、もう店閉めますわって言って店閉めて移住したっていうのがきっかけですね、
うん、うわ
すごいですよね。
ねえ、
うん、
移住っていうことにこう抵抗はないものでした？
そうですね、まあまあ、もともとペルーなんで
確かもともとペルーっていう方なかなかいらっしゃらない
で、まあ、別にどこでもいいと思っていて、ただそのやっぱりこれからことを考えたときに、やっぱりその地方で何か新しい流れを作るっていう、でそれをまあ IT っていうまあ最新のテクノロジーを使って技術を使ってなんかこう流れを作れるんだったら、まあ、いろんなところにこう同じようなこう課題っていうのがある、地方に課題っていうのがあるので、まあ、そういうところにもこう展開できてっていうところがすごい可能性があるなと思って、
はい、そっから生まれたのがあのアプリということだったんですね。
そうですね。で、まあ、大阪から、まあ、2019年に西条に移住したんですけど、まあ、その前に西条市ってどんなとこだろうっていう見ときたいなと思って、うん、その2018年に一回西条に行ったんですよ、うん、でその時のタイミングはまあ10月だったんですけど、うん、その10月にあの西条市ですごい大きなお祭りがあってですね、
はい、
西条祭りっていう、
うん、
はい、祭りがあって、で2日間あるんですけど、はい、まあ、その日はもう本当に町の人たちが全部祭りモードになるっていう、
うん、
でたまたまそのタイミングだったんで、あ、じゃあその祭りを見たら、まあ、どんな町かなみたいなこう見分かるかなと思って、で初めて西条祭りっていうのをまあ見に行ったんですけど、その時に参加しますかみたいな感じで言われて、え、そんなん参加できるんですか外部の人がみたいな、はいはい、全然いいですよみたいな、でハッピーのサイズ何します、うん、みたいな感じで、そんなノリで、
もうウェルカムなんですね。
めちゃくちゃウェルカム、あ、まあ、地域によるんですけど、はいはい、その地域はたまたまそういう地域だったので、うん、別に外部からも人も手伝ってくれていいですよみたいな感じで入らせてもらったんですけど、あの集合が午前2時集合なんですよね、
はい、夜
そうってなって、午後2時ではなくってみたいな、午前2時集合ですみたいな感じで言われて、カレンダーも10月から始まってるカレンダーとかがあって、
祭り基準なん
です。
毎年だって決まってますもんね。
そうなんですよ、
日にちが決まってるんですよ、ね、
あ、そうなんですね、はい、
それが平日であろうが何であろうと、
そう
みんなそこに合わせて動いてる。
そうなんですよ、うん、会社も学校も休みになるんで、
うん、え、そうなんですか、は
い、だから そんなになんか祭りというか本当に地域 の、 あの集まりみたいな形でもうずっと伝統的にやってるっていうのを、まあ、知って、あ、すごいこう面白い地域だなと思って、うん、な、まあ、ここだったら何かできそうだなっていう思いを持てたっていうのはありますね。
すごい伝統文化をこうなんか重んじてる感じの、ね、そう西条ってそういうとこですね。
多分ね、他のいろんな地域にも同じような、
うん、
そうやってこう代々受け継がれてきているものっていうのはあると思うし、うん、なんかそういうのが、まあ、そこの地域の人たちのなんか心の支えみたいになってるっていう部分があって、
うん、
なんかそういうところはまだまだなんか地方の可能性だったりとか、
うん、
日本のなんか未来みたいなところにこうこれからめちゃくちゃ大事になっていくんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、はい、いやなんかすごい西条にもう今すぐ行きたくなるようなお話をたくさん聞いたんですけれども、
あと水が美味しいです。
あ、そう
これも言うとかんと、祭りと水と
水、祭りと水と、はい、ここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題してアナマチここだけの話ということで、こっそりですよ、
はい、
鈴木さん、はい、ここだけの話と前置きをしてお話しください。
ここだけの話ですね、まあ、全メッセンジャー、まあ、今僕がやってるその事業で、まあ、アプリの話なんですけど、
はい、
まあ、今めちゃくちゃこうみんながこう使ってくれるようになってるんですよね、
うん、
でそれがすごいありがたいというかめちゃくちゃ面白くなってきてるんですけど、
はい、
一方でですね、この仕組み上ですね、そのスポンサー、町のためのスポンサーとしてですね、登録してくれる会社だったり、
はい、
個人だったりみたいなところが追いつかなくてですね、どんどんどんどんこう町の人たちがこう分配してくれるんですけど、そのスポンサーの方々のお金が追いついてないっていうのが今の、まあ、嬉しい悩みみたいなところがあってですね、はい、ここだけの話、どなたかスポンサーになってくれないかなって
皆さんよろしくお願いします。
スポンサー大募集、
はい、
瀬野さんのね、未来さんもスポンサーになっていただいたりとかしてるんですけど、未来さんがこんだけこうスポンサーになってくれてるわみたいなのみんな伝わるんで、
そうですよね、はい、どんな会社なのかっていうのが分かる、ね、ね、きっかけにもなるわけですからね、じゃあ絶賛募集中
そうです、ね、
ということで、
はい、一緒にこう町づくりというか、本当にこの地域を盛り上げていく、今から本当に広げていくっていうタイミングなんで、
そうですね、
はい、ぜひ一緒にやっていけたらなと思っているところでございます。ここだけの話ですけど
届いていると思います、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
瀬野晃の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは株式会社ゼンテック代表取締役の鈴木尚之さんでした。
鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
グラシアス。
グラシアス。
合ってます。
グラシアス。グラシアス。
デナーダ。
デナーダ。アディオス。ありがとうございました。瀬野さん、
はい、
もう鈴木さんのお話熱かったですね。
熱かったですね。熱苦しかったですね。
本当情熱を感じた、はい、すごいね。やっぱりこう、うんうん、県外から違う地域に入ってこられる方のエネルギーってやっぱすごいんですね。
はいはいはい、
ね、
あの仕組みはね、これから多分ね、うん、どんどん日本全国に広まっていくと思うんで。
なりますね。
はいはい、ちょっと応援したいなと思います。
はい、
はい、
でですね、メッセージ届いております番組へ。読みますね。ラジオネーム肉玉そば太郎さん、広島では近年転出方というニュースをよく目にします、うん、でも広島は山あり川あり海ありスポーツあり世界遺産あり魅力たっぷりの街なはず、
うん、
若い方や全国の人にもっと魅力に気づいてもらい、広島がより活気ある街になったらいいなと思います、
うん、そうですね、
毎週楽しみにしていますというお便り
ありがとうございます。いただ
きました。先週ビサイズ株式会社の倉重さんも転出方についてお話しされてましたもんね、
うんうんうんうん、そうですね、うん、はい、
いや、このようにね、本当に広島の魅力もやっぱり見るきっかけになればいいなと思っておりますので、う
ん、はい、
番組頑張りましょう。
頑張ります、
はい、もう一つ、ラジオネームなっちゃんさん、久しぶりにラジオにメッセージを送ります、
うん、
トミーさんの声がまたラジオから聞けるなんて涙です。
お
あら、いいですね、ありがとうございます、先ほど番組の X もフォローさせていただきました、ありがとうございます。穴町、子さんリスナーになります。長尾さん、瀬野さんもよろしくお願いしますということです。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ぜひ X もフォローしていただいて、
はい、
長尾さん、瀬野さん、そして私もインスタグラムもしていますので、
はい、
ぜひフォローしてみてください。
よろしくお願いします。
この番組ではリスナーの皆さんが暮らしている街のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの街にまつわるメッセージもお待ちしています。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野晃の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで送ってください。さあ、来週は、
はい、来週ですけれども、
はい、
僕瀬野晃がメイン MC を担当します、
はい、
でゲストはですね、愛媛県西条市で、うん、メンマチョプロジェクトというものをしていらっしゃいます、うん、ヒネルの山中由香さんをお招きします、
はい、
山中さんですけれども、すごくですね、難しいことをですね、いとも簡単になんかこうゆるくこうやってしまうというような、なんか不思議なオーラを持つ女性です。
へ、
楽しい話が聞けると思います。
楽しみにしています。
はい、
瀬野晃の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
メイン MC の未来株式会社瀬野晃と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
穴町。